のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。 どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日は、2016年1月の17日日曜日の、深夜、日付が変わって深夜に、収録を開始しております。お相手するのは本日も私、東横名人と、今日はスカイプでこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
いやー、ノイズが出ると言われてるうちのスカイプなんですけど、
いろいろ変えてるんですけど、マイク変えてみたりとか、パソコン変えてみたりとか。
パソコン2台で今やりましたよ。
僕もあの前回と違うパソコン使ってるんですよ、これ。うん、
いや、でもだいぶ良くなってると思うんですけど、まあ途中から音が割れるかもしれないんですけどね。うん、まあまあ。
まあヘッドセット使ってみたり、まあ今回はコンデンサーマイクを使ってみたりとか、いろいろなんですけどね。まあ、
過去のいろんな資産を使って、
はい。
うん、久々のヤマハのでっかいミキサーを持ち出してきましたよ。
僕も最初あの USB のあの外部のやつで取り込んだりしてたんですけど、なんかね、やっぱノイズ乗るんですよね。
ね
え。いろんなもの間につければつけるほど。で、結局のところパソコンに直接マイク差し込んだ方が一番いいなっていう。
まあ USB のね。
そうそうそうそう。
ニコ生ご用足しマイクっていうのをやるといいと。
あ、もう僕のはもうあれですよ、もう弱ですよ。
弱
うん、直接。
ああ、昔だったら考えれないですね。
で、オーディオボードにそのまま差し込んでるみたいな。
うん。
うん、まあでも、ノイズ、まあ、こっちで聞いてる分には全然ね、あの、ノイズ今乗ってないんですけど、
うん。
うん。まあ、どうなるかちょっとわかんないですね。
わかんないですね。また、さーさーって、ホワイトノイズが出まくってるかもしれないです。
ああ。
ああ。ってことでね、今日は、実はまだ坂本さんとの音源は、ポニスキーとの音源はまだあるんですし、はい、ヒロさんとの音源もまだあるんですけど、
はい。
まあまあ、1月の3日に、坂本さんが、アルスマグナさんの、引退するのしないの卒業するのしないのっていう、まあ、コンサートがあってですね。
そんなコンサートじゃないよ。そういう話も一部に心配としてあったねっていう。
芸春祭ですか。
芸春祭ですからね。春を迎える祭りですから。
うん、
ね。
それの坂本さんは、すぐ喋りたいんだろうと、僕は思っていたんですけど、意外と、
うん、
なんか、アルス熱が冷めたのかなっていうぐらい。
冷めてない、冷めてない、
冷めてないの。
冷めてない、冷めてない。
だから、そのさ、すぐ1月5日に、あの、スカイプでやりましょうって言ったら、いや、ええわ。うぜ、ええわ、いつでも。みたいな感じで来て、なんかあったのかなと思いつつ、まあでも、とはいえ、これ追っかけてきた我々なんで、
うん、
あの、やらないわけにはいかないだろうっていうこともあり、
まあ、武道館ですからね。
そう、早いうちに話さんとダメだなと思ったんで、今日はスカイプで、ということで今日はスカイプでお届けするんです。
はい、
はい、まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の主題は、アルスマグナの芸春祭、2016年1月3日。急何時から始まったんですか？
始まった時間は、実際のライブ始まった時間は夕方4時でしたかね。はい。まあ言っても、武道館ですから、
はい、
まあ期待値っていうかね、まあいろいろあって、今日のね、1月17日の時点では、もうメイトの皆さんは、もうすっかり安心しきって、もうメイトなわけですよ。
今日でメイトは終わりにしないとダメかもしれないって思いながら。
いや、それはないんですけど、
うん、
あの、まあ、そのね、だいぶ前にあの、名人とか、そのね、あの、ノギツの皆さんに喋ってる時は、
うん、
若干の不安とか。
いつぐらいから不安はなくなったんですか？大丈夫だなって。
あのね、あの、武道館のだいぶ前、12月中に、
うん、
その、武道館以降のスケジュールが発表されたんですよ。
ああ、てっきり発表ずっとしないのかなと思って
た。そうそうそう。だから、その、それ以降の、まあ、スケジュールっていうかね、ロードマップが全然示されないもんだから、みんなちょ、 ちょっと不安に思ったりとかしてた時期があったじゃないですか。
うん、
で、ちょっとなんかメンバーもしんどそうだし。
うん、
もう12月中に、結構その次の、あの、イベントの内容とか、結構発表されてて。
あ、じゃあ大丈夫かと。
あ、だから武道館以降もあるんだっていうのが、もっと、とにかくまず分かったんで、まあ
うん、
その前あたりでちょっとメイトの間で武道館で解散するんじゃないかっていうような噂はもう打ち消されてたわけですよ。
ああ、よかったですね。
そうそうそう。だからもう、それに関してはもうなかったんですよ。ただ、まあ、若干の不安は、その前にね、11月に僕、パクドルのライブ行ったじゃないですか。
はいはいはい。パクドル活動休止って言ってますよね。
そうそう。ほんで、パクドルが、まあ、ライブすごい良かったんですよ。パクドル自体はね。
うん、
パクドルがすごい良かったのに、そのパクドルがそのライブの最後に、皆さんにお伝えしたいことありますって言って、もう皆さんには会えません的なこと言ったんで、
うん。
ほんで、もう、みんなもう、阿鼻叫喚で号泣してやね。ほんで、もうライブの外出たら、その、号外が配られてて、パクドル活動休止っていう新聞が。
デキレース。
デキレースでもうそのまま配られてて、もうどうしたいのみたいな感じになってたわけですよ、みんな。そしたらですよ、また武道館の一週間ぐらい前に、パクドルのホームページっていうかね、YouTube があるじゃないですか。
パークドールね。
うん。ほんで、その、また、ビデオレーターみたいなんで、パクドルが途端に出てきてですよ。で、僕は間違ってた、みたいなこと言うんですよ。分かってたけど、分かってましたけど。
何が間違ってたんですか？
いや、だからその、活動休止をしたことがじゃないですか？
ほう。
もうその時点で、あ、うん、武道館にスペシャルゲストが来るとしたらパクドルだなっていうのが分かるじゃないですか、大体。
まあ、そうでしょうね。やらんわけないでしょうしね。
そうそう。いや、だから俺、そこまで行くまでは、本当に、パクドルさんが、パクドルを、
うん、
するのが嫌なのかなと。
事務所に無理やりやらされてたけど。
そう、やらされてんのかな、なんかそのようなことをブログで匂わしたこともあったよな、的なことをいろいろ考えてて、いや、もしかしたらパクドルだけじゃなくて、アルスの踊りも嫌なのかなとか、もうどんどんどんどん悪い方向を考えるじゃないですか。
あ、そういうふうに思ってたんですか。
僕はね、ネガティブだから。だから、解散はないにしても、一人抜けるとかはあるのかなと。
パクドルやめます。
うん。
パックもやめますっていうことを。
まあ、その時点では同一人物じゃなかったけどね。
まあまあまあ。
うん、まあそういう、まあだからそういうのを若干もやもやしてたけど、結局パクドルも、武道館に来ますと。
うん。
あ、じゃあ別に何もないのかなと。じゃあもう素直に武道館を楽しみましょうと。
あ、もう心配もなくて、クリアになった状態で。
そうそう、クリアになった状態で。うん、最初からそう言ってくればいいんやけどね。
うん。いや、それは面白くないからじゃないですか、やっぱり。
面白くないとかそういう問題じゃないでしょ、これ。
ほら、もっとファンの気持ちをぐらぐら揺るがさないと。
なんか得があるの、それ。
スマップのファンは偉いね。世界に一つだけの花をまた買おうって言ってね。
今更、
300万枚。
で、
やめないでっていう使用時にしたい。
そんなことでおじいちゃんとかおばあちゃんたちは納得するの？
納得せえへんよ、別に。もう別に事故もう、あの世に金持っていけないのに。
うん。
そういう問題じゃないんでしょ、多分もう。
なんか、ジャニーズよくわからないからね。まあでも、ジャニーズよくわからない、ジャニーズほどの事務所で、そのファンの人文句言ってるじゃないですか。
うん。
その、まあまあ、スマップからすると、まあまあね、知り合いにも、まあ俺らの年代だとスマップファン結構いるんですけど、
うん、
その嵐に比べるとスマップは冷遇されてる的なことを言われるじゃないですか。
うん、
ね、でも実際人気、本当のスマップの人気に比べたら嵐はまだまだっていうこともよく言うんですよ、スマップのファンの方は。
スマップファンはね。
スマップの全盛期ね。
うん、
まあ、全盛期というか今も全盛期なんですけど、
確かに嵐が、あと10年後嵐どうなのって言われると、ちょっと不安になるときありますよね。
そうそうそうそう。
うん。
スマップは今までもずっとスマップでしたからね。
うん。
うん。
だって、嵐もう30代って言われたら、ええー、って思っちゃうじゃないですか。
うん。
いや、
うん、そうそう。スマップは、あと10年後も多分スマップでしょうしね。
多分ね。
うん。
うん。
ただ、嵐があと20年間嵐かって言われると、ちょっとね、まだやっぱり。
TOKIO は大丈夫なような気がする
んですね。TOKIO はね、TOKIO はあと40年後も TOKIO ですよ。
うん。
うん。それは大丈夫。
大丈夫なんですよね、不思議なもんで。
うん。KinKiKids もあと30年後も KinKiKids ですよ。
うん。キッズでもなんでもないけどね。
いやいやいや。だからね、うん、そこら辺が、もうただ、あれだけ大きい事務所でもそうなるんだから、まあ、それはね、アルスマグナみたいな、あまり大きくない事務所は、やっぱりファンが不安になることはいっぱいありますよ。
うん。
あのね、事務所側のそういろんな、その、もちろんファンは大事にしてるんだけども、その、広報とかいろんなことがこう手が届かなくて、かゆいところに手が届くような事務所じゃないから、まだまだ。
まあ、物販がね、うまいこといかなかったりとか。
そうそう。ね、そうか、まあ、はっきり言えば武道館以降のスケジュールバーっと発表しちゃえば、安心してみんな武道館で弾ける、ね、こともできたけど、なかなかそれも発表しなかったんで、本当にギリギリまで武道館、を不安に思うメントさんも。
ちょっとそれでも作戦やったっていうことは考えれないんですかね。
もちろん作戦もあるんでしょうけど、僕は大人の事情の方が多分来てたと思いますけどね。その大人の事情っていうのはその中の人たちの事情じゃないですよ。そのレコード会社のそのスケジュールとか、どういう売り方とかそういう意味での大人の事情ね。まあおそらくだから、もう前もね、そういうその企画会議的なことで言ってましたけど、そのアルスマグナが武道館でどれだけのことをできるのかっていうのを業界の人がまあ見極める、まあ、試験みたいなもんじゃないですか。今までは仮面でずっと教習場内を走ってたけど、もう今回はもう外に出て、もうこれちゃんと行けたらもう免許を取って、もう大通り走ってくれっていう。
その試験が武道館って重すぎるやろうと思うんですけどね。
いやいや、でもまあ実際そうだと思う。そのあくまでメジャーっていうものに対してのね。だからそれに対して、だから今回業界関係者席もすごいいっぱい。
あ、やっぱり注目度は高かったのかな？
だから、あとそのヤフー関係とか、今までになくネットにすごい上がって
たんですよ。上がってます、確かに。
だからすごいあの関係者もたくさん呼んでたんで、だからそういう意味での、まあ試験っていうかそういうの意味での武道館っていうのがあったんで、おそらくこれが成功すると成功しないでは、まあ、今年ね、まあ去年で言うとその来年以降のスケジュールが大幅に変わっちゃうじゃないですか。もしかしたらね、もうレコード会社の方もどうしても売るもんなかったら、アルスマグナのCD 出そうかぐらいのやつと、それからこの時期とこの時期に出しましょうっていうのでは違うじゃないですか、やっぱり。その漫画と一緒で。
確かにね。
誰かが原稿としたから代わりに載せるのと、この新人を売り出しますよっていうのでは全然違うので、まあもちろんね、それであのチャンスをつかんで、あの、売れちゃう人もたくさんいるんですけど、まあだからそういう大人の需要はいっぱいあるんで、なかなかスケジュールも発表できないっていうのもあるし、だから、今回、おそらくね、いつぐらいかな。そのね、僕らが東京リリベティアた時に、ちょっとアルスマグナのその、アキラ君ちょっと疲れてたなとか、そういう話をしてましたけど。
はいはいはい。
あの、その前のあたりの、その、リリベとか、まあ、何回かイベントあって、いつぐらいからがちょっと、もう、あ、大丈夫やなっていう感じになってたんですよ。多分ね、おそらくもうその時点で、もう、武道館のチケットが、だいたい読めたでしょ。ファンクラブのチケット先行発売も全部終わって、
結局席はどういうあれなんですか、すっごいステージが半分ぐらい占められてる、アリーナの半分ぐらい占められてるような感じだったのか。
いやもう本当に普通の武道館でした。
普通の武道館がどうなのか、
だからアリーナがおそらく3分の2から下手すると4分の3までいかないかな、3分の2ぐらい、
ね、3分の2ぐらいですね。そう武道館のアリーナが3分の2が席で、3分の1がステージ。
そう。
じゃあ標準的ですね。
標準的ですね。で、まあまあ、あちこちで書いてありましたけど、一応あの、7000人、動員が7000人ってことで、その7000人がね、僕はちょっとまだよくわからないんですけど、だから実際に売れたチケットが7000なのか、入った人数が7000なのか、ちょっとよくわからない。ただまあ、僕は1階席だったんですよね。あの、アリーナじゃなくて。で、1階の、東側かな。だから、ステージ向かって右側にいたんですよ。から見ると、アリーナはもちろん満員ですよ。で、1階もほぼ満員。で、1階の正面におそらく200人ぐらい関係者席取ってたと思うんですけど、まあ、そこも、まあ、そこそこも満員。で、2階も、半分以上埋まってましたね。で、まあ、自分の上は見えないんですけど、反対側の2階席の上の方、3分の1ぐらいかな、はちょっと空席がありましたね。おそらく満員になると8000入るんじゃないのかな、あの組み方だったら8000ぐらいは入るんじゃないかなと思いましたけど、まあ、7000人だからもしかしたらその分だけ売れなかったのか、もしくは売れたけど来てない。ただ、当日券出てましたね、今回。だから、ソールドアウトではないですね。やっぱり当日券が出てるってことは。
結局いくらだったんですか、チケット代っていうのは。
7000円ぐらいですよ。
7000円。まあ、その辺は普通っちゃ普通か。
そうですね。
うん。
だからまあ、7000×7000 と、で、おそらく、まあ、同じ分ぐらいグッズ代が、グッズは買うと思うんで。
結局、ハッピー問題はどうだったんですか？
ハッピー問題ですか？
うん。
ハッピー問題そのままでしたね。
って言うと、売れ残りをそのまま。
いや、当日のね、グッズはね、
うん、
非常に今回物販はね、その時間指定を細かく切ったって。
お、時間指定っていうのは？
だから、あらかじめその物販の申し込みすると、うん、そのまあ、A 枠です、B 枠ですみたいな感じで、その、何時に来てくださいっていうのが来るんですよ。
あ、入場制限みたいな。
そうそうそうそうそう。ね、そうそうそう。ほんで、一番最後に一般発売のグッズっていう感じで、だから細かく時間も決めれてたんで、まあ、そこそこ流れは良かったと思いますね。
何時間前からやり出した？
それはもう結構朝からやってますね。
へ
ぇー。で、まあ、グッズ展開に関して言うと、
うん、
相変わらずのグッズ展開で、
うん、
だからね、欲しかったそのカレンダーもなかったですし、
はいはい、
ポスターもなかったですし、そのお正月なんでね、カレンダーは絶対あるだろうと思ってたけどカレンダーもなかったですし、何がないってやっぱりツアーパンフはなかったですね。まあ、ツアーじゃないからって言われたらそれまでなんだけど、うん、ただ今回公式設定資料集っていうのを売り出しました。
おお、2.5 次元っぽい。
2.5 次元っぽいんですけど、
うん、
もう設定資料集ですから、
うん、
もう設定なんです。
設定なんですね。
もう設定なんですよ。もう、公式設定資料集ってもう書いて売ってますから、もう設定です。
もう、後で、覆せないんですよね。
もう、だからもう今まで、いろいろ、ね、明治にも気を使っていただいて、世界観とかいろいろ言っていただいたんですけど、
はいはい。
設定で。
はい。
そういう設定ですか。
設定集、まあ、もう、ネタバレっちゃネタバレですね。
ネタバレです。
うん。
で、その中に、もう、今回、まあ、ようできてるんですよ、公式設定資料集は。ようできてますけども、
うん、
まあまあ、パラパラと読むじゃないですか。
うん、
3000円で。まあ、3000円
の割には。3000円するの？
いや、もう本当にハードカバーのすごい分厚い本で、3000円でも全然安い。
でも、分かるもんね。アラスマグロの全てが分かると考えたら。
全てが分かるんですよ。何もかも分かってですよ。そうなんですよ。パクドル始めた理由まで書いてありましたもん。
え？
なんかパクドルを始めた理由まで書いてありました。
え、それは事務所の理由っていうことなの？
事務所の自由じゃないです。ある日パパイヤ鈴木に言うやっちゃいなよとか、そんなこと言われたことじゃない。そんなんじゃないんです。
なんか、なんか張らないよね、お前、みたいなこと言われて。
いやいや、そんなんじゃないですよ。まあ、だからあれなんですよ。まあ、このラジオ、もし、たまたま聞かれたメイドさんは、
うん、
これ以降は、あちらこちらでそのネタバレが、これから喋るんで。
ああ、ネタバレ。
そのライブの話とか、公式設定資料書の話とか、やるんで。
え、じゃあ、パクドルの一番気になっていた、
うん、
パク生と、お母さんが韓国の女優でパクさんって言って、お父さんは日本人なんですよね。
そうそうそう、そうです、そうです、そうです。
ですよね。お菓子メーカーの社長なんですよね。
社長いうか、なんか重役らしいんですよ。
重役
なんですよ。
次男の方かな。
いやいや、そこまでは書いてない。そこまでは書いてない。お家騒動とかまでは書いてない。
書いてない。そういうのを全て知る人はないんだ。
そうそうそうそう。
で、なんでパクセを名乗っているかっていうと、
だからね、そのパクセを名乗ってる理由はないんですよ。
うん、ないんだ。一番僕らが気になってたところ、
うん。俺らが一番気になってるのはそこなんですけど、うん、そこはないんですよ。
うん。
うん。だから、これが、もしかするとお父さんの名字なのかお母さんの名字なのかも、ちょっとよくわかんない。
うん。
うん。ただ、昔投稿拒否やったっていうのは書いてあったような気がする。
暗いですね。
なんかね、一人一人すごい暗いんですよ。
え、なんかそういう、なんか、業を背負ってないとダメなんですか？
業を背負ってるんですよ。
え、アキラくんは記憶喪失になったりとか。
アキラくんは記憶喪失になって、相変わらず今回の武道館でも過去のかけらを探してました。
過去のかけらを探すんですか？
いや、これ毎回探してるんですよ。なんかよくわかんない。なんかよくわからない、一シーンが入るんです、必ず。
パクくんは、え、パクドルの方なの？パクくんの方なの？どっちなんですか？パクドルはいじめられてた。
パク、いじめられてないよ。ただ単に学校行くのがちょっと嫌なったじゃない。
登校拒否になったらパクドル。
いやいや、パク、ちゃうねん。
だから。どっち気になる。
だからもう、あれですよ。これ以上聞きたくない、これ以上聞きたくない、DVD 出るまでは知りたくないっていう人はもうこれ以降は聞かないでほしいですけどね。
ちょっと待って、パクドルとパクくんは、うん、ダンタン委員と、セブンみたいな関係なんですか？
うん、あの、パク・ウィトが、うん、あの、韓国のお母さんいるじゃないですか。
あ、女優の。
女優のね。
はいはいはい。
で、その、韓国帰った時かな、うん、あの、お母さんが日本に来た時かな、よくわからないんだけど、うん、お母さんに呼ばれて、
うん、
で、パク・ウィトが何ですかって言ったら、そのね、重荷が。
重荷が。
重荷が言うんですよ。あなたは韓国では、パクドルでやりなさいって。
はぁ、あ。
って、お母さんに言われたらしいんですよ。
ほうほうほう。
で、お母さんにそれだから仕方がないから、
うん、
韓国ではパクドルっていうアイドルをやってるんです。
あ、で、ワールドツアーもやってると。
ワールドツアーもやるぐらい人気出たんです。
は
あ、でも、うん、あの、パクウィットは、うん、アルスマグナの中ではパクウィットなんで、
うん、
周りには自分がパクドルやっていうのは隠してるんです。
あー、なるほどね。
うん。で、隠しきれてると思ってるだけなんです、本人が。
なるほど。
でも、周りの人はみんな知ってるよって、正式な設定資料書にそう書いてありました。
みんなにはバレバレだよって書いてある。
バレバレだよっていう。
書いてある。
書いてある。
どっちが良かったのかな、でもそれは。わざとみんなでプロレスしてた方面白いんだけどな。
だから、お母さんにやらされてるんです、うん、パクドルは。
だから、もう、やめたいって思ったんですかね。
そうかもね。
主にの言うことなんか、で、なんか日本語ペラペラ喋れるのに、
う
ん、わざとたどたどしい、あなたのことが好きだからみたいなこと言わされてるわけでしょ、うん、
っていうような感じでしたよ、うん、設定資料書ではね。
で、パクドルもパックも投稿拒否時の影があったと。
いや、ないよ。
ないよ。いやいやいや、まあ、
ないよ。
ちょっと待ってください。じゃあ、みんなゴーショってるんでしょ。で、アキラ君は記憶喪失でしょ、うん、で、先生は、
うん、
何なんですか、あの、親子関係の折り合いがうまくいってないとか、そんな関係。
折り合いがうまくいってないわけではないと思うんです。先生そんなに業はなかったのかな。でも先生は、いろいろ、アルスマグナで悩んではったんだなっていうのは、うん、後ろの方の曲紹介、いろいろみんなコメントついてるんですよ。この頃はこんなんだったとか。
俺、実は背高くないんだけど、シークレットブーツ履か
せてもらってよ。そんな書いてないわ。
え、そういうこと書いてないんですか。
そういうこと書いてない。そういうこと書いてない。でもまあまあ、
え、その、
例えば、
ケント先生の中の人の悩みが書いてあるとかっていうわけ？
書いてないよ、書いてないよ。
書いてない。資料集に。
書いてないよ。例えば、そうくんはメガネ取ったら、性格変わるとか。
うん、え、何それ？あの、こち亀の本田さんみたいな感じ？
そうそうそうそうそうそうそう。
え、性格が荒くなるとか。
荒くなる。なんかメガネになんかどうもトラウマがあるらしくて。
え、実はそうくんの本体はメガネだったとかそういう話？
メガネだ。だからあの、メガネは、だからメガネ取ると変わっちゃうんで、うん、お風呂入るとこもメガネ取らないみたいな。
ほ、
う、
ー、
ん。あとあの、ね、可愛らしい、たつきくんっていう子がいたんですけど、ね、コンスタンティンっていう人形を持っててる。あの子は、切れると何するかわからないっていう。
まあ、二次元ですからね。
そうそうそう。
やっぱりキャラを明確にしないとね。
うん。
うん。
まあまあ、でもね、あの、ね、人形のコンスタンティン、くんっていうね、あの、ちょっとウサギっぽい。うん、まあ、あの子は、あの中にほら、まあ言ったよう、ね、に外国人の男の子の魂が入ってるって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、あの子はまあ、もともとね、暗い設定というか、お父さんに殺されたは子供が入ってるから。
暗いな。
チャッキーみたいな感じなんですよ。お父さんに殺された子供の魂があの人形に乗り移ってっていうか、魂がたまたま外国に行ってたタツキくんのことが好きになるか気に入って、タツキ君が日本に帰るときに一緒についていこうと思って、あの人形に乗り移ってるんです。
あら、そういう設定なんですね。
そういう設定なんです。まあ、設定資料集読んでください。
なるほど。
あそこで通販してますから、アニメートで。
あ、わかりました。
そうそうそう。まあ、とにかくまあ、武道館は、まあ、いろいろ、ね、メイトのその、なんかこう、ざわついた気持ちがいろいろあったんですけど、まあまあ、いろいろそういうのもクリアして、まあ、ようやく1月3日になったわけですよ。
うんうんうん、
全国はもうそのまま C の朝のツイッターはもうね、朝からもみんな今から出発しますが、まあ前の日から入ってる人もあるし、もう全国のメイトがこう集結してる感っていうのがあるじゃないですか。
まあそういうもんですよね。で、そうそうそうそう、武道館の近辺に行ったら、アルスマグナファン歓迎みたいなね。
歓迎、いやいや、
書いてあったりしますからね。
どっちかというとなんかもうね、近くの靖国神社にこうおじいちゃんの方が多かったんですけど、いや1月3日なんで。
まあ店やってました、近所。
やってました、やってました。
そこそこ。
やってました、やってました。新宿でもすごい人でしたしね。
うん、
まあまあ初詣もあるし、もう今時ね、1月3日になったらもうどこでもやってるんで、全然いいんですけど、まあほんで、まあ武道館に行きましたよ。行ったらやっぱり、もうそのね、靖国神社行く途中で左曲がった武道館じゃないですか。
どう？
もうコスプレイヤーも山ほどいるし、うん、もう言うたら今までのその東京とか大阪とかいろんなところでやったリリーベを全部集めたような感じ、
うん、
で、まあほんで物販にならん、まあ僕はあの物販申し込むの忘れてて、普通にあの一般で並んだんですよ、
はいはい。
普通の人が買えるっていうやつ、うん。それで1時間半ぐらい並んだのかな、結局は。
うわやっぱり寒い中ね。
うん。いや、まあ、いや、寒くなかったんですよ、その日。
3日はそうでもなかったのかな。
めっちゃ暑かったんですよ。
うん、
日焼けしましたもん。
おお。
で、まあ、結局手に入れたのが、その、設定資料集とタオル。
うん。
で、他に売ってたのが、なんかその、まあ、キーホルダー的なものとか、写真とか、それから、あの、コンちゃんのだるまとか、ぐらいかな。あの、なんかこう、武道館だからっていうような、すごいグッズ展開、もう少し期待したんですけど、
うん。
そこまででもなかったですね、グッズ展開自体は。まあまあ、でもまあまあ、いいやろと。まあ、グッズ展開ももういいと思うね。うん、もう今更言っても遅いし。明治になるほどカレンダー作れって言ったけど、うん、今更言っても遅いし。
うん、遅いです。
で、まあ、ね、もう何回かもうリリベルも行ってるんで、
うん、
お知り合いのメイトさんにもご挨拶をして、
うん、
いよいよ武道館ですよ。中に入りましたよ。もうあのね、その入り口のとこに、あもう武道館のあの正面玄関のあそこにこうね、こう看板で。
まあ、入りますよね、普通は。
あるスマグナ芸春祭。あれ見ただけでちょっとうるっときましたからね、やっぱり。
うん、
そのね、もう前からも言ってますけど、そのライブハウスとかそういう小さいリリーベからこう武道館にたどり着く、そのこの現実にこう夢を叶える瞬間に立ち会えるこの幸せみたいな、やっぱ違うじゃないですかね。有名になってからサザン見に行くのとは全然、
まあね、育ててる感がやっぱありますからね。
そうそうそうそう、言うてもほらね、 CD 名前かかって僕もあの育ててるその橋の方にはいるわけですから、
うん、
だからもうちょっとその時点でもちょっとかなり感動したんですけど、
うん、
実際に武道館に入って、その、メイトさんがもう、まあまあね、ちょっと上の方には空席あったとはいえ、
うん、
武道館、バーっといっぱいいて、で、まあ最初にね、いつものように、風紀委員のお姉さんがいろいろ説明してくれて、こんなことしちゃダメだよとか、いろいろ説明した後に、いよいよ、アールスマグナが登場するんですけど、
うん、
登場の仕方もやっぱ武道館ですね。
武道館の登場の仕方って、幕がバーって開くとか。
幕なんかないよ。
幕はないの？なんですか？もう
大きいステージがあって、
うん、
そのステージの真ん中に、まあ、その、まあ、幕っていうか、そのね、ちょっと、そこから登場できるような仕掛けがあって、
うんうん、
でも、モニターがあるじゃないですか、でっかい。
うん。
それがそもそも今まで見たことないでしょ？
あ、確かにね、イベントではないですよね。
そうそう、小さいイベント。うん、まあ、ライブハウスでは多少のモニターはあったりしても、ものすごくでかいモニターがやっぱりあるわけですから、後ろに。
うん。
でそこに今までのちょっと、アルスマグナの、まあ、昔話的なアニメというか、漫画があって、
うん、
ちょっともうそれ見るだけでも、そのね、あまり今ほどじゃなかったアルスマグナの時代から応援してるメイトさんも、その時点でもちょっとうるうる来てますよ、みんな。
その導入のところにモニターに、その、うん、ビフォーのストーリーがあるってことですか？
そうそうそう、
前夜のストーリーが。
そうそう、あの頃はまだまだね、みたいな感じのやつがあって、たつき君が足を痛めて踊れなかった日とか。
うん、
実際そういうのあったんですよ。で、そういうのもあって、で、その中からもういきなりアルスマグナが登場して、
うん、
で、もう初っ端からもうすごいもう感動的なスタートですよ。秘密を頂戴から始まりまして、
うん、
もう秘密を頂戴とか俺大好きですからね、
うん、
もうあとはね、大体ね、曲で言うとね、全部で30曲、26曲、7曲ぐらいやったのかな。
ボカロの曲とかも入ってる。
あ、もちろんボカロの曲も入ってますよ。ボカロの曲も入ってるし、
うん、
それから、先生方の踊りも入ってる。今回アルスマグナなんですけど、
うん、
ね、学園として、
あ、芸春祭だからね。
芸春祭として学園もみんな来てるんで、
うん、
だから先生も踊るんです。
うんうんうん、
でもちろんね、寮母さんというか、パパイヤさんも。
パパイヤさんは寮母さんなんですか？
女の人。
女の人になってるんですか、パパイヤ。
そうそうそうそう、パパイヤ女の人になってるんですよ。
へぇー。
またもルナかな。なんか、その、で、まあまあ、やっぱりね、パパイヤさんはね、やっぱり、ね、サザンのでかいライブとかいっぱい経験してるから、
うん、
舞台度胸が舞台慣れしてるから、
うん、
踊りも歌もうまいんですよ。
歌も歌うんですか、パパイヤが。
歌もうまいんですよ。もうだからもう、あっきで一番余裕があったね。
うん、パパイヤさん。楽しんでたのかもしれないですね。
うん。 ただやっぱりね、あのオープニングで出てきて、まあ、秘密を頂戴と恋の要領という俺の大好きな曲をいきなり2曲歌ってくれたんですけど、
うん、
まあ、アキラくんが嬉しそうでした。
声が震えてるとか。
いや、震えてるじゃなくてね、本当にね、もう笑顔で歌ってました、
うん。
なんかもうね、その、こう、若干心配になったりするじゃないですか。武道館、どうなんだろうとか、
うん、
そんな大きいね、あの、ステージで歌うの大丈夫かなとか、いろいろ心配、もう、それよりなりは多分ね、もう、名都がいっぱい集まって、もうこんだけ武道館埋めてくれたっていう、その嬉しさの方が勝ったんでしょうね。
うん、
もう、それもアルスマガみんなそうやと思うんですけど、まあ、嬉しそうでしたよ。もう、そうくんもずっとなんかこう、まあ、そうくんはそうくんなんで、そんなにあの、歯見せてニヤニヤしませんけど、ずっと笑み浮かべてましたよ。
うん、
本当に嬉しそうでした、みんな。もうその嬉しそうな顔見ただけで、ちょっとうるっときましたね。ああ、よかったなーっていう。もうその安堵感ね。
まあみんな結局安堵した状態でやっぱりみんな見てるんですね。いろんな意味で。
いろんな意味でね、安堵した状態で見れたし、うん、ほんでもう一番安堵してたのはおそらく先生とアキラくんだとは思うんですけど、
うん、
本当に嬉しそうに踊ってましたからね、しょっぱな。
まあいい話ですよ。
うん。で、ね、まあその後あのボカロメドレーっていうそのボカロでいつも踊ってるじゃないですか。
うん、
でそのボカロの踊りもね、もういつも以上にキレてましたね、やっぱり。まあ、相当練習して体的にはきつかったと思うんですけど、これ。
ほう、その日のために合わせて。
そうそう、この日のためにね、もう足の裏、もうボロボロなりながらみんな練習してきたんですけど、
うん、
まあ、やっぱりね、アルスは踊りうまいですよ。そのボカロを見る限り、すごい踊りさせたらすごい踊りをするなっていう。まあ、そのね、秘密を頂戴とか恋の色とか、ああいうちょっとあの、コミカルな踊りをさせてもいいんですけど、まあ、ボカロメドレーあたりとか、それからまあ、今回はだからもういろんなね、服を着替えたり、衣装替えしたりとかして、和服でボカロ踊ったりとか、いろんなことしたんですけど、
うん、
全部かっこよかったですね。で、まあ途中でね、突然、モニターに文字が出てきて、
あ、パクドルですか。
パクドルが出てきて、もうその瞬間、まあおそらくその、完成だけで言うとアルス以上でしたね。
ギャー
キャー、まあ言うたら初めてパクドル見る人もいるじゃないですか。
あ、
そんなに普通のリリービーではパクドル来ないから、
うん、
だから初めてパクドル見る人もいるし、言
う
てもあの活動休止っていう振りもしてあるんで、
うん、
もうその瞬間ギャーで、まあパクドル出てきていつものようにスーパースター踊ってくれたんですけど、
うん、
でまあスーパースターのお約束として途中であのズボンを
判決にするとかそんなんですか。
ズボンを脱いであのピチピチの短パンになるんですよ。太ももあらわれにして。
恥ずかしいですね。
いや、でもそれスーパースターのお約束なんで。
スーパーでレイザーラモン HG みたいな感じにな
る。そう、あんな感じになるんですよ。でも太ももあらわれにして踊るっていうシーンがあったんですけど、今回はもうそれは武道館バージョンになってまして、
うん、
短パンにね、そのクリスマスツリーで使う電球をいっぱいこうつけたって、
うん、
ほんで暗闇の中で短パンが光るっていう。
かっこ悪いじゃないですか。
そうなんですよ。もうそれがね、もう本当にクリスマスツリーで使う、
うん、
電
飾。
ドンキホーテで買ってきました的な。
パクドル、世界的なアイドルなんでしょ？
いや、だからそのね、うん、その手作り感がまた、またいい、もうその瞬間、もうキャーがギャーなりましたからね。
ギャーハ
ー。ギャーハーっていうかもうギャーみたいな。あまりにキャッチーでちょっとアルスマグナのこと忘れたみたいな感じになりました。もうぐらいかっこよかったですね。まあやっぱりスーパースターかっこいいですよ。
パクドルはこれからものパクドルとして
多分大丈夫じゃないかなと思う。僕パクドルだけで武道館いけると思ってるんですけど、うん、いけると思ってるんですけど、ぜひやってほしいんですけど、パクドルだけで武道館っていう、
うん、
うん、ほんでその後もうわよ和服に着替えて、そうくんがもう安倍の生命的に踊ったりとか。
はいはい、妖艶な感じがしますね。
妖艶な感じとかして。で、まあ、その後、たつきくんが、こんちゃんと踊るってい
う、うん。メルヘンな
。うん、まあ、メルヘンがね、やっぱりね、もうそこで、ちょっとね、プランチャイムの底力を見ましたよね、やっぱり。まあ、いろんな場面でプランチャイムの人たちが周りで踊ってくれるんですけど、
うん、
そのメルヘンの時になったら、こう、もうメルヘンの世界に合わせて、みんなおもちゃの兵隊の格好とか、いろんな格好して周りで踊ってくれるんですけど、まあ、うまいんですよ、みんな。当たり前ですけど、みんなプロのダンサーなんで。
まあ、そうですね。
やっぱり、セット自体は正直言うと、そんな大したセットじゃないんですよ。
うん。
やっぱりそのすごいね、アーティストの人たちと比べれば。ただやっぱり、踊る人らってすごいな。
それだけでもう気にしなくなっちゃう。
もう全然気にしないですね。もうほんとすごかった。うん、で、またそこであの、もうパコドル以外にもう一人、もう一人が、まあスペシャルゲストまた出てきまして。
ほう？リリコが出てくるんですか？
なんでやねん。どこがスペシャルゲ
スト？いや、スペシャルじゃないですか。
なんか心ワールドっていう、そのメルヘンの世界で、そのメルヘンいうか、その夢の世界なんですけど、うん、その中では、あの、いつものようにあの、コンスタンティンが普通に男の子になって出てくるんですよ。仮面をかぶった男の子になって。
なんかそのシャーみたいな格好で出てくるんですか？
そうそうそうそうそう。だからまだ生きてる頃っていうのかな、
うん、
ま
あ、怖いですね。ドイツ、イギリスのお化けってことですか？
お化けっちゃお化けですよね。うん、で、まあそれと、たつきくんが二人で踊るんですけど、またうまいんですよ、その。
その少年は誰がやってるんですか？
いや、それはわかんない。
わかんない。
それわかんない。ただ踊り、そうそう、それは踊りがまた上手くて。
うん、
で、まあ、心ワールドって俺大好きな曲なんで、まあ、大好きな曲って全部大好きな曲ばっかりやるけど、うん、まあ、大好きな曲やったんで、もうその、プランチャイムの人たちの、もう、全員の踊りとか見ながら、まあ、そこもまた、ちょっとうるっときたんですけど。
うるうるするな、よく。
よくうるうるするんですよ。うん、ほんで、まあ、スペシャルゲストとして。
誰や？
キティちゃんが来て。
あー、サンリオ
そうそうそうそうそう。マイメロちゃんかな、うん、とキティちゃんかな、うん、来て。
じゃあいつものようにあの影穴で皆さんこんばんはって、
そんな言わない、ただ単に踊るだけなんですけど、
喋れるあ踊るだけ
踊るだけ、まあでもね踊りうまいですよ、
キティちゃんの中の人
は、キティちゃんはうまい、キレッキレ、
それプランチャイムの人が中に入ってるっていうことは考えないんですか？
そんなこと言い始めたら、そもそもそのあっちのやな、うん、ピューロランドで踊ってるキティちゃんの中にプランチャイムの人入ってんちゃうかって話になってくるじゃん。
キティちゃんはビューロランドで踊ってる時はどうなんですかね、普通の踊りなんですかね。
ただ普段のキティちゃんを見たことないからな、
キレッキレのダンスしてるイメージはあんまりないんですけどね。
うーん、まあ言ってもね、パパイヤさんがってその昔、うん、売れてない頃はディズニーランドで踊ってましたしね、
うん、
だからまあおそらくそういうプランチャイムの人たちもいろんなところで踊ってると思いますよ普段は、
うん、
ビューロランドとかでも踊ってるし、まあ言ってもね、それはだってあのね、そうくんかって昔あの CM の中では佐藤健君と一緒に踊ってましたからね。
え、何なんですか、噛むとふにゃふにゃという、
そうそうそう、あれあれ
あのロッテの、
あのロッテのあのふにゃふにゃのあのガムのコマーシャルあって、うん、あの駅で踊ってたじゃないですか佐藤健君、
はいはいはい、
その後ろでキレキレのダンス見せてたのがそうくんですよ。
へえ、
そうくんって言っていいのかな、ジェイ君って言っていいのかな、よくわからんけど。そんな感じでいろんなとこで踊ってるんです。
はいはいはい。
まあでもまあまあ心ワールドもすごい良かったんですよ。
うん、
で、その後、こうね、あの、今度はもう、アキラくんとソウくんが白いなんかこう、ブリブリのジャニーズ的な服着て二人でこう、キンキキッズ的な感じでアイドルステージをやったりとか。
へ
ー。もうそのあたりからもう、で、後半はもうひたすらアルスマグナだけが踊ってましたからね。で、夏にキスしていいですかで、またあの、プランチェムの人たちがみんなあの、クロノス学園の制服着て全員で夏キスを踊ってくれまして、まあ言うても夏キスも僕好きな曲ですから。
まあ普通シングル出てるのは全部好きなんですね。
全部好きなんですけど、いやー、
あの結構ムチムチの安っぽい体操着みたいな服はみんな着てるんですか？
ムチムチの安っぽい体操着って
思ったよね。いや僕が見たあの衣装、あ
のちょっと、もそも着てたかな、
ゼロ系新幹線みたいなカラーリングの、
それは着てなかった、着てたかな、もう覚えてないわ。いやまあでもね、もうあの夏にキスしていいですから、僕は続くからクラウドライダーから、もうあのね、そこからラストまで、
うん、
まあ世紀末スクールウォーズもそうですけど、まあなかなか全部良かった、
全部良かった、
全部良かった。でもうまあほんで、まあアンコールに入って、でハイファイブとか、そのまあほんであのもう12月31日から1月1日になる時点で新曲の発表もされてたんですよ、3月新しく出るやつがね、
うんうん、
マシュマロっていうやつなんですけど、うん、非常に微妙な曲なんですけど、これ。
いや、もっと、いろいろあるやろって思うけど、微妙な曲を当ててきたんですよね。
あの、バラードなんですよ。
バラード？
で、しかも3月の14日に、だからマシュマロを返すよ的な歌。
あー。
でも発売は3月なんですよ。なんか大人のその微妙な感じがちょっと垣間見えるでしょ。
なんかタイアップでもするんですかね。
でもね、うん、本当に3月14日のホワイトデーに合わすんだったら発売もっと早くないとダメなんですよ。
確かに。
3月9日ぐらいやったかな、発売。
うん、微妙や。
そうでしょ。だから、そこはやっぱりそのレコード会社の中のそのアルスマグナが、 の、その、まあ、地位というか、まあ、若干垣間見える。
うん。
シングルは出す。ね、メジャーのシングルは出していくけども、でも、その2月とかのそのね、例えば桜の歌とか、バレンタインの歌とか、ホワイトデーの歌みたいな感じで、
うん。
プッシュっていうとこまではいかないのかな、まだっていう。
まああるんですね、いろいろ。
まあそこら辺はやっぱりね、今回の武道館を見て、そのレコード会社なり、そういう大きなね、ところがどう考えるかですけど、まあなかなか、でもね、もうその時点あたりから、その、やっぱりその、先生とか、そうくんとか、やっぱ若干、感極まった顔するんですよ。
あ、もう最後の方に。
最後の方に。
うん。
そのね、まあまあ、先生もそうなんですけど、その、そうくんの感極まった感の顔がもうたまらんかったですね。いや、号泣はしないですよ、別に。号泣はしないけど、
あの、メガネの奥に。
あのメガネの奥で切なそうな顔をずっとするんです。
あ、切なそうな顔するんだ。
そうそう、ほんでもう。
もう終わってしまうのか、この舞台が、みたいな感じってこと？
もうもちろんそれもあるし、うん、みんな来てくれて、この武道館っていうのが成功したとか、もう昔を思い出したりとか、この5人でよかった、みたいなことも言うんですよ。
うん。
もうそういうことやたら言うんです、そうくんが。この5人でよかった、みたいな。
え、やめるってことですか？
いや、違うよ。そうじゃなくて、多分、あったんでしょうね。やっぱり本当にいいのかなとかいろいろそう揺れ動いてた時期も、
うん、
アルスマグナって本当にこれで僕ら大丈夫なのかなとかいろいろあったと思うんですよ。
2.5 次元ってって
そう、うん、それこそだって初めてやったイベントで20人ぐらいしか来てくれなくて、もう言ってもね、そのニコニコ動画とかで上げても何こいつらとか気持ち悪いみたいな感じやったじゃないですか、
うん、
それがこう武道館でねこう来るようになって、もうで途中でまあまあヒットと言っていいのかどうか、まあ魅力の花でメジャーデビューして、ほんで夏キスとか秘密書でまあまあそこそこ名前も覚えてもらえて、ほんで武道館までたどり着く、もういろんなことがこうやっぱ頭に浮かぶでしょ。アンコールになったらもうほんでそのやっぱもう先生も切なかそうな顔してるし、マキラ君も若干ちょっとやばかった、僕とはあんまり見えなかったんですけど、ただねアキラ君が途中でその記憶のストラジアっていうまあ曲があって、それボーカロイドのアキラ君と二人で歌うっていうやつ
なんですよ。ああ、アルスロイドってやつですね。
アルスロイドってやつでやったりするんですけど、そういう時に、カメラが、アキラ君のバックから撮るんですよ。
はいはいはい。あ、いい絵だ。
ってなると、アキラ君の背中越しに、武道館の、その、アリーナ1階2階に、こう、メイトが持ってるペンラが、こう、真っ赤なんがザーッと、いっぱいになってる目の前でアキラ君が一人
で、いい絵ですね
っていうのを後ろのモニターに映った瞬間にちょっと泣きました、さすがに。あれはもうね、やっぱりね、言うてもこれが俺はアキラ君に一番見てほしかった景色だよみたいな感じ。そう、これを見せたくて応援してきましたアルスマグナっていう感じ。もうほんとそんな感じでしたね。もうあの絵、何回か途中でそういうの抜いてたんですけど、あのカメラマンよう分かってるっていうか、まあ、ちょっと泣かしにかかってるなと思いましたけど、いや、あれはやられるとちょっとまずかったですね。俺はかなりまずかったですよ。もうこれ今電気つけられたらちょっと恥ずかしいわ、このおっさんと思いましたもん。まあ、で、まあ、いろいろね、やって、ほんでマシュマロも歌って、まあ、正直マシュマロはバラードでも発売時期とかいろいろ微妙ですけど、まあ。
そもそもバラードを歌うときに、アルスマグナの人の踊りって、なんか、ぬめーっとした踊りするってことですかね、やっぱり。
まあ、スローテンポなダンスもうまいですよ。うまい人だって、ゆっくり踊れば踊るほどうまいんですよ。当たり前の話ですけどね、音楽でも何でもそうなんですけど、早いのは誰でもできるんですけど、だからまあ、もちろん全然、その間でも綺麗に踊ってくれるんですけどね。結局のところね、だからその後、その、いろいろ発表がありまして、
ほう。
で、一番大きな発表は、今年、アルスマグナ主演の映画をやると、秋に。
映画？
映画。
アイドル映画だ。
そうですよ。まあもちろんね、
うん。
恵比寿さんのあの路線バスかって映画化するぐらいですから。
本当だね、確かに。
別に、アルスマグナが映画化したっておかしくないじゃないですか。
単館上映でも映画って言えますからね。
単価上失礼やな、お前。だから、まあ、それは全然構わない
です。イオンシネマでやるとかね。
うん、もちろんね。
いろいろあるじゃないですか。
そう。だからもうそれはもう全然構わないんですけどね。
どんな話するんですか？
いや、本人らも分かってないみたいですよ。
事務所が決めちゃってさ、みたいな。
いや、だからまだ全然、おそらくね、もう脚本自体もまだもらってないと思います。
うん、2.5 次元でするぐらいだから、2次元のパートと、
そうそうそう。だから、アニメと、うん、もしかしたら、ね、実写版を融合させて、でも、正直ね、大抵の場合、アニメと実写を融合させた映画ってこけるって分かってるじゃないですか。
ありましたよね、そういうのなんとかバニーとかね。
そうそう、昔からあるやつね。うん、
恥ずかしいやつ。
大抵恥ずかしい。特に日本が作ると大抵恥ずかしいんですよ。
うん、
大昔俺が見た火の鳥もめっちゃ恥ずかしかったですからね。
火の鳥も実写と混在してましたっけ？
混在したんですよ。映画がやった時。だから、手塚治虫のアニメと実写と。
あ、絶対合わない。
しかも放映編っていうね。
うん、ほほほ。
まあだからまあ、でも、アルスはいける。
うん、
そもそもそういう設定だから。
確かにね。
うん。
秘密の通路じゃなくて、なんかそういうあるんでしょ？
そうそうそうそう。
出てくる、だから、ハリー・ポッター的なナンバーホームみたいなのがあるんでしょ？そ
うそうそう。だから何でもできると思うんですよね、アルスはね。
うん、
うん。まあまあ、そういう発表があったりとか、ね、まあ、ソウ君とかみんな一言みんな言ってくれて、まあ、ソウ君はもうとにかくもうこのメンバーと一緒にやってきて、まあ、このメンバーでよかった。メイトさんたちがいてくれてよかった。で、まあ、これからも、ついてきてくださいね、みたいなことを言ってくれて。まあ、言ってもね、もう結局のところ、安心の一言でしたね。まあ、もうこれからも、アルスマグナはもうそのままで、もうこのままついていっても大丈夫なんだと。
応援して大丈夫なんだと。
応援して大丈夫なんだ。安心してくださいね、っていう武道館でした。
うん、
もうその一言につきますよ。まあ、武道館、自体はもう正直3時間ぐらいあったんで、
うん、
ちょっと長かったんですよね。
3時間って長いですね。
長いです
ね。贅沢ですね。
ものすごい贅沢です。うん、正直言って。おそらくね、力入りすぎやろっていうぐらい事務所力入れてましたよ。
そこはね、
だからその、もちろんパパイヤさんもそうですし、もうありとある、もうプランチェムのメンバーほぼ全員出演して踊りまくりですから、
うん、
はっきり言ってね、安いですね。
そう考えたら。
だってこれから劇団四季とか、
うん、
他のミュージカルとかだってもっと高いですよ、これ。だからね、もう正直言うとね、安いです。あのパフォーマンスでこの値段っていうのは。だからね、ちょっと申し訳なかった。本当申し訳なかった。もうね、もう散々事務所の悪口なんか別に言ってないけど。
言ってるよ。
言ってないけど、本当にね、ああ、やっぱりね、プロのダンサーの人たちはすごいなって。だからそのね、もう物販なりなり、そういう、その周りのことに関しては、いろいろね、あるけども、やっぱりそのパフォーマンス自体でもうケチのつけようがないですよ。まあ、だからもう本当にもう盛りだくさんすぎて、ちょっと途中、膝痛くて座りましたけど、長いから。もう長いからね。でも本当にね、安かった。
うん、まあ、それ良かったですね。そう安いって思えるような。
本当、これね、アリーナだったら1万5000円でも良かった。
まあ、出すでしょうしね。
そうそうそうそう。もっと強気の値段設定しても良かった。それぐらいの価値のあるパフォーマンスを見せてくれました、プランチャイムは。もう、アルスマグナはもちろんですけど。
あ、ここで手のひら返しですね。
違うよ。手のひら返しじゃない。いや、物販に関しては、グッズ展開に関しては相変わらず文句ありますよ。
ダンスはやっぱりすごかったんやーって。
いや、本当にね、ダンスはすごいです。
もう。
やっぱり、もうプランチャイムのダンスは本当すごいです。
本領発揮。
本領発揮ですよ。もうね、アキラ君は本当にもう一週間あったらもっと練習できて、もっとすごいもん見せられた的なこと言ってましたけど、いやいや、もう十分すごかったです。で、何がすごかったね、タツキ君がすごかった。
ほう。
あ、まあ言っても、なんかどっかのネットのあれでも書いてましたけど、
うん、
まあ、アキラ君、先生、ソウ君、パク君は日本のトップレベルのダンサーです。
タツキ君は？
タツキ君はって。
ってなりますよね、そういう形で。ま
あ、もう確かに、その5人の中で、一人、もし落ちるとすれば、たつきくんだったんですよ。
うん、
でも、今回の、まあ、もう、だいぶ前から、去年の夏ツアーあたりでも僕思いましたけど、まあ、努力してますから。
うん、
で、言っても、たつきくんは、アルスマグナだけなんです。
ああ、専業。
専業なんです。
うん、
他のメンバーは違うでしょ、
うん、
でも、たつきくんは、ほんま、アルスマグナだけに自分の全勢力を、こう、傾けて、もう踊りも何もかも一生懸命練習してると思うんですけど、 そのたつきくんが今回ね、まあ、僕が見た感じでは、ずっと笑顔でした。だから最後ね、もう先生とかちょっと感極まったりとか、ね、倉庫も感極まったりしましたけど、たつきくんだけは最後まで笑顔でしたね。もうあれがすごいなと思いましたね。もうプロですね。プロ可愛いですよ。誰か言ってましたけど。
プロ可愛い。
ほんとプロ可愛いですよ。いや、ほんとにね、なんかある意味ね、一番男らしかった。まあ、自分がやってきたことに対する、その、まあ、練習量とか、そういうもいろんなものに裏打ちされた自信とかもあるんでしょうけど、
うん、
あの子はね、隙がない。
ほう。
本当にね、その舞台上がってから降りるまで、もうどっから、もう360度、どこから見てもたつきくんなんですよ。
うん。
いや、もちろん他のメンバーもそうなんだけど、うん、でもやっぱりそのね、やっぱりちょっと、やっぱ感極まったりとか、いろんなその、ちょっと感情の揺れ動きみたいなのが見えるときあるじゃないですか。
中の人が見えてしまう。
中の人っていうか、その感情的にね。
うん。
だから中の人は見えないですよ、全然もう。倉庫にしたって。もうこれが倉庫だって分かった。ただ、たつきくんは本当に好きがない。もう彼はすごいですよ。ほんとプロ可愛い。俺が見ても可愛いと思うもん。で、正直ね、こんなこと言うたら、その、たつき推しの人たちに怒られると思うんですけど、
うん、
初めてアルスマガン見たときに、
うん、
ちょっと藤井隆に似てるなって思ったんですよ。
似てる。
なんとなく、だから藤井隆が昔ほら、金髪のキャラやってたじゃないですか。
マシューね、マシュー。
そう、うん。あれと、ちょっと被っちゃったんですよ、俺。うん、初めて見たとき。
似てますね、確かに。
ま、顔の系とも若干似てるといえば似てるんですけど、
うん、
ただこの1年ぐらいでね、本当に可愛くなりましたね、たつきくん。
可愛くなったっていうのも。
垢抜けるっていうの。だから、本当に、普通に可愛いですよ、舞台で見てる限り。
あ、そうですか。
あら、すげえなって。本当隙がない。だからね、やっぱりね、そのアルスマガナ自体もやっぱりどんどんそのメジャー化してこう見られるね、ことが増えてきたっていうのもあって、5人が5人ともそのキャラがすごい立ってきたじゃないですか。
そうですね。それは、うん、
本当にキャラ立ちがすごくなってきて、
うん、
もう今はもう、あの5人が5人でないとダメっていう状態になってるんで、
うん
まあ、ある意味嵐とかね、スマップもそうだと思うんですけど、
うん、
もうこの5人で、5人だったからこそ、アルスマグナやなっていう感じになってますからね。うん、だからね、もう今アルスマグナに必要なのはね、50万枚のヒット曲だけですよ。
難しいなぁ。
で、まあ、最後にね、まあ、若干、その、感極まりながらも、それぞれ、こう、まあ、僕らの、舞台の隅から隅まで、こう、挨拶に来てくれるじゃないですか。
うん、
で、まあ、もう近くで、まあ、顔、ようやくね、もう近くに来てくれて、まあ、もう最後はみんな笑顔なんですけど、まあ、もう、そうくんはずっとありがとうございます、ありがとうございますって、ずっとありがとうございますって言ってるんですよ。もう、神々しい。で、もう、たつきくんはもう笑顔。で、もう、あきらくんは本当嬉しそうで、なんか、その、アキラくんは本当にもうあの、プレッシャーから解放されたり、やりきったかね、もういろんな感情がもう顔に現れてて。
うん。
で、パコくんは嬉しそうやし。
うん。
で、先生はなんか、切なそうな、嬉しそうな、うん、なんかもう、本当にやりきった。
疲れた。
いやいやいや、大人の顔です。大人の顔。
大人の顔って疲れたって感じ。
いやいや、大人の顔。
あーって。
あ、そうそう。で、まあ最後ね、あの、最後の曲も、なんか、ステージ、でかいステージの前に、ちっこい2メートル四方の台を置いてあるんですよ。
うん。
小さい台。その上でも、うん、あの、ソロで踊ったりしてたんですけど、その台っていうのが、アルスマグナが初めてイベントで使った時の同じ大きさの台なんです。
同じ大きさの台ね。
そうそうそう。初めて立った舞台って、それぐらい小さくて、お客さんも少なくて、っていう、
うん。
で、それをわざわざ作ったってね。で、まあ、最後の挨拶して。
説明するんですか？これが最初の舞台だ、みたいなこと言うんですか？先生が。
言った、
やっぱり。
言わへんけど分かれへんやろ。
これぐらいだったな。確かに。
そう。
ああ、
そう。で、まあ、最後に、まあ、ね、あの、出てきたところから、後ろを振り返らずに、また、おそらく二次元の世界に帰っていくっていう、あれかな。で、最後に、まあ、みんながいなくなった後に、モニターに、またな、武道館。で、その横に、待ってろよ、紅白。
かな、いけたらいいなって感じ
です、ね。でもアルスマグナは今んとこあのやるっ って決めたことは全部やってきてるんで、
うん、
ただ俺は今年は今年の紅白は、
うん、
初音ミク出ると思ってるんですよ。
ああ、初音ミクと一緒に出ると。
対バンで出る。
対バンでね。
NHK はそろそろ出すでしょ。
出しかねないですね、確かにね。
ああ、うん、小林幸子ね。
何が良かったのか全然僕はよくわからないですけど。
千本桜でしたっけ？
千本桜歌って。
うん、ただまあ今回の武道館であのアルスマグの千本桜踊ってましたけどね。
へえ。
あれ確かね、小林幸子のボーカロイドやったと思うんですけど。ただまあ、初音ミクが出るとしたら。
いや、十分あり得るかもしれないですね。
ただ、アルスマグナは出る可能性かなり高いですし、うん、俺は多分去年の紅白でも、その、リストには上がったと思いますよ。
うん。だいぶ最初に消し込まれちゃうかもしれないけど。
どの時点で消し込まれたかは分かんないですけどね。うん、ただ、リストには上がってると思います。もうすでに。
うん。
で、おそらく今回のその関係者席、今 NHK 関係者も来ているはずですよ。
うん。
もちろん、それも出すでしょう。招待状はもちろん出すでしょうし。うん、ね。もう、あれだけの関係者席、もう、だってその一角だけペンライトないから真っ暗なんですもん。お前らペンライト持ってやと思いましたけど。それぐらい、すごい業界人いっぱい来てましたんで、今回は。うん、だから、今年の紅白は NHK の結構最後の方までは、候補には残るはずなんで、必要なのはヒット曲かな、やっぱり。
うん。
うん、やっぱどうせだったら、その初音ミクが出て、その初音ミクの前で踊るだけよりは、自分らのヒット曲持って乗り込みたいじゃないですか。
うん。
ね、まあ、今回のあれでしょ、小林幸子があって別に赤組とか白組じゃないんでしょあれ。
え、そうなんですか。
え、違うかったかな。
赤組じゃないですか、別特別枠みたいな。
特別枠じゃないの今回の。え、
21世紀枠みたいな。
21世紀枠みたいな。なんか最近の紅白ってよう、いまいちよく分からへん。
分からない。もうなんか、全然紅白見ても曲が短くなってる印象もあるし。
昔のベスト10の10位から3位みたいな感じでしょ。
いや、確かに確かに。
うん。なんか紹介、曲の紹介で終わりみたいな。だからそう考えるとなかなかね、だから僕はヒット曲を携えて、堂々と白組から出てほしいんですよ。そのね、初音ミクの前で踊るとかそんなんじゃなくて。今のままで行くと、初音ミクが出た時に、なんか、踊らされてる感があるから。
うん、まあ、紅白出たよっていう、嘘にはならないけどね。
そういうじゃ出た意味なんだから、うん、もう今年はもう、その、発表する前に、まずハガキで応募しますよ、僕は。
あ、観覧。
観覧。
うん。
うん。もちろん観覧で応募しますよ。出るって言ってんだもん。いや、今年はね、だからね、ヒット曲が欲しいんで、
うん、
マシュマロは、まあ、もちろんね、その、メイドさんは買うと思うんですけど、世間一般的にヒットするかどうかはちょっと微妙だと思うんですよね。
うん。
もう一発夏にキスしていいですかのようなキャッチーな曲が夏前ぐらいに欲しいなっていう。
考えてるんですよね、偉い人が。
まあ、偉い人っていうのはどのあたりを指すのかはちょっとわからないですけど。まあでもやっぱりね、武道館って、まあ久しぶりに、俺、本当に十何年ぶり、藤井フミヤのライブ以来なんで、本当十何年ぶりに武道館行ったんですけど、まあ、音とかそんなんは、まあ、横に置いといて。
うん。あ、どうでした武道館の音。
な、武道館の音っていうことで言うと、別にミュージシャンっていう枠じゃないじゃないですか、だから、そんなに悪くはなかったですね。俺の場所も良かったでしょうね。スピーカーのちょっと前の方で。うん、要は、スタンドだったんで、アリーナでもなくて。だから、そんなに跳ね返りの音もなくて、そんなに悪くはなかったですし、まあ、そもそも音質を求めには行ってないから。いいんですけど、ただ、やっぱ見やすいです。
うん、
武道館見やすい。近い。うん、だから、大阪城ホールの一番後ろのスタンドってやっぱ遠いじゃないですか。
うん、
やっぱ楕円形なんで。
まあね。
うん、それに比べてやっぱ武道館見やすいなっていうのがもう一番ですね。
うん、
おそらくどっからでも見やすかったんじゃないですかね、やっぱり。
あ、四角になるところはなかったんですか？
そんな長野の変な、新しくできた、芸術ホールみたいなことはないですよ。知ってます？中野の芸術ホール。
見えないんですか？
うん、2階席はね、半分舞台が見えない設計なん
で。ダメじゃないですか。意味がわからない。
今、改装してるんですけどね。いや、だから武道館は全然そんなことなかったですね。で、今までほら、ずっとリリーベで、平たいスタンディングやったんで、俺いつも後ろの女の子を気にしてたじゃないですか。その、背中丸めたりとか、端っこの方行ったりとか。
うん、
まあ、スタンド、今回スタンドだったんで、後ろ気にしなくていいっていうのが良かったですね。
まあね。
ああ。だからもうね、結 構はしげてたと思いますよ、僕。
大のおっさんが。
大のおっさんが、もうパクドロパクドロ言いまくるし、そうくんそうくん言いまくるし。もう大変でしたよ。夏キスではもう横に踊り倒してましたからね、俺。あの一番端だったんで、しかもあの、すぐ横が。
席のね。ああ、よかったよかった。
階段だったんで。もうあの横に移動しても全然誰も文句言われないから。
そっか。でも今の話全部聞いて一番気になったのは公式設定資料集が気になりましたね。出すって。
まあだから設定資料集だと、ね、でも公式世界観っていうのもおかしいし。
っていうことは、アルスマグナは置き換え可能なのかって思っちゃうんですよね。
あ、中の人ですか？
時期が来たら。そういうこと、手に見えるみたいに。
まあ、ミュージカルの方はそうですからね。
でも、この5人じゃないと、でもキャラクターが立てば立つほどそれは無理になってくるんで。あ、
無理ですね。
ね。やっぱり、はい、あの、2代目、たすきくんは、とか。
ああ、いや、ないですね。
前先代が良かったって言われることを考えると、うん、そういったことは多分ないんだろうな、って思いますよね。
なんかもう今回のだからそのね、武道館でそのソウ君の言葉とか、アキラ君のことも、今いろんな皆さんのメンバーの言葉を最後に聞く感じでいくと、
うん、
やっぱこの5人だからここまでやってこれた感がすごい強かったですね、うん、やっぱり。うん、だから、ちょっと他では考えら、もう考えら、まあもちろんね、当たり前の話だけど、もう考えられないですね。
うん、
あ、まあだから、行けるとこまで行こう。感じはしますね。まあもちろんね、うん、これを現在今、1月17日に撮ってますけど、
はい、
もうすでにあの、1月16、17はあの、またお台場のジョイポリスでしたっけ？
うん。お台場ばっかりやってますね。
うん。あの、ジョイポリスであの、アルスマグナがジャックしてますから、ゲームセンターから何から全部。で、ライブもやってますから、16、17は。
ああ、あの、カナーさんのとこだ。
そうそう、多分そうなんですよ。はいはい、ただ、うん、まあ、今、秋に言われましたけど、
うん、
紅白狙うんであれば、
うん、NHK にもっと出ないとね。
NHK にも出ないとダメだし、
うん、
俺はもう少し、その、関東偏重なこのイベント開催は、もう、なんとかした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
どうしたらいいんですかね。
NHK 大阪に出るとか、
は
ぁ。NHK 福岡とかに出るとか、なんかこう、地道に地方局を、地方の NHK を攻めていくっていうのは、ありじゃない？
何をどうすれば出れるんですかね？
紅白？
うん。どう NHK に貢献すれば出してもらえるのか。
まあだからそこ、いや、NHK 自体には、フランチャイムは出てるんですよ。うん、あの、ダンサーとして。
何かな？何出ればいいかな？
サナダマル？
サナダマルは多分無理だと思うんですけど。
いやでも今回のサナダマル面白いですよ。
面白いですね。
うん。いきなりあのね、しょっぱなにあの、武田の新婦城とか出てましたやんか。いつもね、あの、ラジオ撮ってる、あの、ニラサキの。
出てきてドキッとしました、あの、川とか。
そうそう、新婦城とか出てきたでしょ、
うんうん、あそこかって。
いつものどこかと。
いつものどこかと。確かに。
そうそうそうそうそうそう。いやでも俳優としてもね結構いけるとは思うんですよね。
パパイヤはいけますよね。
パパイヤ出てもしょうがない。
昔出てましたもんね。
パパイヤ出てます。パパイヤ
天知人にね。
そうだからパパイヤさんはね結構多分ね NHK につながりがそこそこあると思うんですよ。そのつながりで俺はアルスは例えばキッズダンスの番組とか
やってもいいんですけどね。全然
大丈夫です。まあ僕らが考えなくて もおそらく事務所はもういっぱい考えてると思いますよ。
まあ、あ、なんかすごい手のひら返しですね。
なんでなんですか。僕はもともとプランチェも推しですよ。
いや、推しは推しなんですけど、
僕はあれですよ、アルスよりのプランチェも推しですから。
箱推しみたいな言い方しますね。
うん、もう箱推しどころかも
大きい箱ですよね。
大きい箱推し。いや今回の心ワールド見て思いましたよ。フラチャ推しになろうと。
そういうふうに思ってもらえる事務所って珍しいですよね、そういう意味では。
まあね、今回のそのね、
なんか小さい書体だからっていうのもあるのかな。
そう多分ね、派閥とかもなさそうだし、嫌でしょそんな。なんか
メリー派、
メリー派とかジュリー派とか、なんか
ジュリー派、
愛女子派とか。
愛女子派って飯島さんって言ったらいいじゃんって思うんですよね。
愛女子。
愛女子。
そういうのはなさそうですよ。全然ね。だから、なんか、この、その、まあ、ちっちゃな、ちっちゃいっていうのも失礼ですけど、
う
ね、なんとなくこうみんなでまだわちゃわちゃしてる感じがすごいいいですね。
それはなんか話してて感じましたね。
で、しかもやっぱダンサーっていうね、みんな同じくくり、うん、まあ、リリコとかはちょっと違うかもわからないけど、ダンサーで集まってて、おそらくまあ、パパイヤさんも、その事務所をスタートしたきっかけっていうのは、要はその若い子たちにダンスできる場をなんとか作りたいとか、いろんな気持ちもあって、この若い子をいっぱい入れたりとかしてると思うんですけど、
うん、
多分ね、その一番感極まったのはパパイヤさんやと思いますよ。
はあ、まあそうですかね。
やっぱりそのね、その親父ダンサーズとかじゃなくて、
うん、ちゃんとしたアイドルで
アルスマグナだったり他のそういう若い子たちがこの武道館の舞台を成功させてるのを見るっていうのは、まあ、やっぱりパパイヤさんは結構来たんじゃないのかなと。
うん
うん、やっぱね、パパイヤさんも不安やったと思いますよ、アルス始めるときに、
うん
うん、やっぱ最後の最後のゴーサイン出すわけですから、で、まあ、責任も取らないといけないじゃないですか。
まあね、
うん、ダメだったなって言うわけにいかないじゃないですか。いやだからやっぱりね、その、まあ、途中でねマダムルナとして踊ってるときに、まあ、さすがのパフォーマンスでしたけど、
うん、
なんかやっぱ嬉しそうでしたね。
うん、
パパイヤさんもすごい嬉しそう。まあ、やっぱりもう何がええって、やっぱみんな嬉しそうに踊ってくれるのが一番いいですよ。うん。もうこれが一番です。まあ、それね、もう、ジャニーズのファンもそうでしょうけど、みんな仲良く笑ってくれるのが一番ですよね。
うん、
好きなグループが。うん。まあ、それが一番です。本当にもうね、もう聞いててギスギスするラジオとか聞きたくないもの。やっぱり。そうだからね、まあね、ツイッターとかで僕よくあのアルスマグナの絵描いてる人とかリツイートしたりとかするんですけど、
はいはいはい、
やっぱ楽しそうに描いてるのが一番でしょ。
まあそうですよね、それは、
うんうん、あ、ニヤニヤしながら描いてんねやろなこの子とか、うん、楽しそうに描いてんねやろなって思うのを、楽しそうに描いてるのが一番やし、もうね、推してるグループは楽しそうにニコニコしながら踊ってくれて仲良くしてくれるのが本当一番ですよ。本当、
うん、
仲良くしてくれてるっていうのがもう一番のファンサービスだなと思いましたもん。
まあ、まあ、そ
の
ね、女の人喜ぶんですよね、男の。そうそう、ここはイチャイチャすると、
まあ、イチャイチャで言うと今回はものすごいイチャイチャする場面があったんですけど、
うん、
あの先生がたつき君と二人で踊るシーンがあったんですよ。
ほう、プロかわいい人が、
プロかわいいのとプロかっこいい人が、
プロかっこいい、
はい、でその先生がそのたつき君の顎にこう手を当てて、
クイッて、顎クイッてやって、顎クイッ
て、クイッてやって、うん、で先生がその唇を奪おうとする瞬間にセンスで顔隠すみたいな、
ギャー
まあまあ、その時のもう武道館はもう見える範囲の9割方の女の人が変な声出しました。いや、もうもっと俺の隣の女の人とかブギャーみたいな声出してました。いや、そりゃそうなるわなっていう。まあ、あれもおそらくね DVD で見れると思うんで、まあこれはネタバレになっちゃうんであれなんですけど、
ああ、 DVD やっぱ出るんですね。
まあ出ますね、あれは出ますね。まあまあ、正直ね、僕はあの結構その横から、
はい、
そこそこ横から見えたんであ れなんですけど、
キスしてないよ、してないよってこと？
いや、してたよ。いや、わかんない。そんな見えない、見えない、もちろんそれは見えないです、なんぼ横からやるても。
はいはい、はい、
でもしたようにしか見えなかったな。
ほ
ー、ぐらい
白紙の、あの
ね、いや、あのね、先生がね、
うん、できてるよあれってこと、
手慣れすぎやわぐらいな感じ。手慣れすぎなのと、たつきくんはね、顎に手当てられた時のね、顔がね、やばい。
掘られてんのかって。
いやいやいやいや、そんなことは言ってません。言ってませんけども、
うん、
グループ内恋愛はダメだよっていう。
あ、
ぐらいな感じ。まあまあね、よう分かってありますよ。アルスマグナは。よう分かってあります。あのね、俺、あざということは嫌いなんですけど、基本。
あざといってことですか。
いや、だからあざというのは嫌いなんですよ。本当、あざというの大嫌いやったんですよ、昔。
うん、
プロあざとい。
プロだからいいだろうと。
も
うい
い、いいね、いいね。うん、あのね。
エンターテインメントだと。
もういいですね。アルスがやればね、何でも OK ですわ。アルスはね、何でもできる、あの人たち。
うん、器用なんですね。
器用なんですよ。
うん、
前までは俺若干途中途中間挟んでくるコントがちょっと、うん、ん？って思う時もあったんですよ。
うん、
でも最近そのコントのあれもやっぱ慣れてきましたからね、みんな舞台慣れしてきて、
うん、
それもかなりあの芸のレベルも上がってきましたんで、まあもちろん MC としてのアキラ君はかなり上の方に来ましたので、
うん、
もうそうなってくるとあの人はもう踊れるし、んでまあね、曲も出してるし、何でもできる感じ。
まあ器用なんですね。
器用なんですね、うん。基本的にダンスやってるからか、まあみんな器用なんですね、やっぱりね。うん。うん、だからもう。
多分演技もできるんでしょうね。
そう、演技もできるんです
よ。演技してるから。
うん。演技失礼やな。
いや、設定集に基づいて演技してるわけですから。
そうそうそう。で、そうくんがなんか去年あたりから、
うん、
ちょっとね、はっちゃけてきてるから、
うん、
前までは本当にほら、なんかこう。
静かな。
静かなもの、静かなそうくんやったけど、
うん、
最近ちょっとあの、ちょっとはっちゃけてきて、キャラも、なんかこう、すごい明るい感じになってきてるんで、
うん、
なんかいい感じですよ、そうくんも。まあ僕はもともとパク推しで、うん、でまあそのね、前の東京リリベからその武道館にかけては、こうちょっとアキラくんが心配だったんで、アキラ推しっていうことになってましたけど、
うん、
まあ一番最初のね、握手会でちょっとそうくんに惚れてしまったように、やっぱ今回そうくん見たらやっぱり、ああ、やっぱいいな、そうくんいいな、みたいな感じにも思いましたし、ああ、先生やっぱ色っぽいな、とか、
うん。
たつきくん可愛いな、とか。もう、まあ、箱、限りなく箱推しになりますね、やっぱり。なんで黙ってんねん。
え？
なんで黙ってんねん。
はあ、なんかもう、べた褒めやな、と思って。
いや、だからね、
うん。
心配が先に立ってたんですよ、武道館、正直言うと。持つのかなとか。
うん。
そのまあまあ、その、メイトがある程度のね、もうその、座席を埋める心配もなかったんですけど、うん、その、アルスマグナ、プランチャイムとして、どうすんのかな ?2 時間半とか3時間。
それを見せ切ったっていうので、
そう
もう総合力はやっぱすごいと。
そう。その総合力で、やっぱプロのパフォーマーとしてのアル、プランチャイムとか、うん、その、アルスマグナの力とかを見て、改めて惚れ直したっていう感じでしたね。
うん。
ああ
そうやってまたエグザイルの人とかもみんなそう思って変えるんだろうな。多分、ライブ見に行
ったら。まあもちろん。
もちろんそうでしょうね、多分ね。
そうでしょうね、うん。だからまあ、たまにね、そのエグザイルよりはアルスの方が僕は好き的なことを言いますけど、
うん、
まあエグザイルはエグザイルでおそらく行けばやっぱパフォーマンスに圧倒されるんでしょ
う。されるでしょうね。
うん。
うん。
それはね、もちろんね、他のグループとかを全然、なんか言うつもりは全くないですから、
うん。
うん。それぞれがもう、それぞれいろんなグループを応援すればいいと思ってますけど、
うん。
うん。やっぱプロはすげえなっていう。もうね、そんな文句とか言っちゃダメですよ。
テロイラ返しですね。
いや、だからその周りのことについては言いますけど、
うんうんうん。
グッズとかに関しては言いますけど、もうその内容運ではもう何にもないです。
まあ、本業の方はね、いわば。本業全部本業なんだろうけど。
全部本業なんですけど、もう本当にもう内容についても何もないです。
うん。
ただ、その CD の売り方。
うん。
まあ、今回マシュマロも出すんですけど、マシュマロ出して、もう予約販売もしてたんです。
うん。
まあ、したりするんですけど、まあ、なんていうのかな。
やっぱそこ。
もう、だってこの時点ではまだそのリリーベするのもわかんないし、そのついてる特典も分かんないし、中身も何も分かんないけど、とりあえず金だけよこせ的な感じじゃないですか。
うん、
ほんで、そこで申し込むわけですよ。もし、まあ、今回申し込んで当たれば見繰りとか言うてね、また写真もらえたりとかいろいろ、やっぱあるんで申し込む。で、リリベがあったらまた行く。
で、また3枚買わされる。
握手券があるんだったらまた3枚買う。
握手券積むんですね。うん。
そうそうそう。まあ、徳を積むとは、ポリンスキーに言われましたけど、
うん
言われましたけど、
うん、
そのね、やっぱり、積まないといけないような感じじゃないですか。
うん。
うん。例えばこう、ね、もう、いや、これは2月にまたリリーベやって、リリーベの時に3枚買えば握手券ついてます的なことがあらかじめ分かってりゃ、
うん、
いろいろその、お金、お小遣いを計算してとか、ね、若い子だったらできますけど、
うん、
そういうのは一切分かんないから、毎回、今回こういうのがついてたら、じゃあ予約します。アホ試験ついてないの予約します。アニメイトで買ってったら、なんかジャケットつくらしいんで、アニメイトでも買います。ここで買ったら、タワレコードで買ったら、こんなんついてんだったら、じゃあタワレコードでも買います。
うん。
あちこちで得つまらあかんから、大変やなと思って。
うん。まあ、ファンを増やすのが一番いいんでしょうけどね。
本当はね、ファンを増やしてね、やっぱりね、100万枚売れて、 ファンも100万人おるっていうのがベストですからね。
うーん。
で、紅白に出るんであれば、その徳を積むファンだけではなくて、ミーハーのファンもやっぱり必要なんですよ。
うん。
やっぱり。まあ、できるだけ今年はイベントを地方でやってほしいですね。
うん。
今まで行ったことない地方に行ってほしいです。なんかまあ、大阪にもちろん来てほしいとかありますよ。名古屋とか大阪とかもあるけど、そうじゃなくて、今まで行ったことのないところに行って、紅白を狙ってますと。
うん。
いう感じで、まあ、大阪に行ったことあるんだったら、奈良でもいいじゃないですか。
うん。
極端な話。ね。愛知で、今まで愛知でやってたんだら、岐阜でもいいし、別に長野に来てくれてもいいわけですよ。松本に来てくれたって。
まあでも、アルスマグナのポスターは結構、レコード屋さんに、
そうそうそう、
中規模ぐらいのレコード屋さんによく貼ってるっていうのを見かけますね。
最近だからだいぶね、うん、タワーレコードとか、そういう冊子とかにも写真つけられたりとか、
うん。
やっぱり、一年前ね、とか初めてラジオで喋った頃に比べると、
うんうんうんうん、
その世間一般的な認知度はもう全然多分違うと思うんですよ。うんうん、だから、もう、まあ、殻をいっぱい破ってきたけど、もう一殻。
うん、
もう一殻ですね、やっぱり。
その時やっぱり 2.5 次元っていうのはやっぱり全面出していくんでしょうね。
いや、もう出していきましょうよ、もう。だって最近。
この際ね。
あきらくんが最近の、自己紹介ではもう 2.5 次元コスプレダンスユニットでーすって。
って言ってますよね。
言ってますからね。
うん、
昔は結構ほら、ね、自己紹介もブレてたりした時期もありましたけど、うん、もうコスプレダンスユニットって言ってんだし。
コスプレなのかダンス 2.5 次元コス、ダンスユニットでいいんじゃないのかコスプレなのか
しかも設定資料集ですから、もういいんですよ、もう。もういいんです。
気になるな、そこはでも。
うん、いや、もうでもね、うん、なんかこう、いろんな方面から、いろんな方面から打ってほしいんですよね、
うん。
そうそう。だからまあ、今回のその武道館のことについてもね、一番目についたのが親子なんですよ。
あ、親子。
そう。だから今までのやっぱりね、そのリリーベとかだったら、
うん、
ほとんどスタンディングだったんで、
うん、
夏のゼップとかもそうだったんで、うんうんうん、子供連れて行かれないじゃないですか。
うん、
スタンディングって。でも武道館でスタンドだったら子供連れてきるでしょ、指定、全席指定だった、うんうんうん、だからすごいお子さん連れて来られてた方たくさんいたんですよ、
うん、
でまあ僕の知ってるいうか、そのね、メイドさんももちろんそうだし、初めてお会いしたメイドさんもお子さん連れてあって、
うん、
小さいお子さんにアルスマグナ好きなのって言ったら、リュックサックの中にタオル入ってんねみたいな、
うん、
すごいなんかこうアルスが好きで来たよっていう感じだったんですよね。
やっぱり、
だから、
うん、NHK 教育出てほしいな、そうなると。
そう、ね。だから、ね、やっぱりね、
うん、
フランチャイムにはね、ちょっと考えてほしかったです、今回は、
うん。
お子さんにはね、ミニペンライトをただで配るべきでしたよ。今回またペンライト売り切れてたんですよ。
そればっかり言ってますよね。
うん、まだですよ。だから、でも、お子さんにはミニペンライト配るべきでした。ちっちゃいやつ。
うん。
まあもちろんね、5色に光るとかそんなんじゃなくてもいいけど、赤とか緑だけでもいいんですけど、ミニペン、だって、プリキュアの映画見に行ったってくれるんですよ。
確かに。
でしょ？
うん、振ってーって言う。
振ってーって言うでしょ？
うん。
だからもう、お子さんのファンを増やすためにも、ぜひお子さんには何かこう、全員に配るとか、だって、今回ね、おそらくね、まあおそらくってもう決定してるんですけど、制服発売されるじゃないですか、いよいよ。
これは僕はキャッチーで予約来たかと思ったんですよ。
あんだけ制服出せって言いまくりましたからね、うん、ラジオの中で。
僕ら着れないでしょ、でも。多分。
そうなんですよ。サイズがないんですよ。
サイズ返してくれたら、まだ、オーダーメイドで。
でもあれね、子供用もいりますよね。
うん、いりますね。
絶対いるんですよ。
うん、
まあもちろん、こんちゃんの浴衣でもいいんですけど。
いや、サイズ返してくれると僕も作ってもいいですよ。
マジで？
3万か4万ぐらいやったら。
いや、そんなに高くなかったと思うんですけど。いや、でも本当にね、実際ちゃんと。
ズボンだけ、会社に入っていけるとかね。
入っていかれんでしょ。いやでもね、本当にね、やっぱりね、うん、サイズがね、女の子前提なのかな、やっぱり。
でしょうね、やっぱりね。
うん。だって、俺らみたいにこの180近くで今日120とか、
うん、
無理そうやん。
メリ
って言う、ハルクかっていう感じになるじゃないですか。
多分。前止まらないですよ、多分。
そうなんですよね、
うん。
だからせめてそれやったらコートとかね。
うん。
うん。マフラーとか。クロノス学園のマフラーとかだったら普段でも使えそうじゃないですか。
まあね。
うん。まあそういうグッズ展開。まあまあ制服はね、やりやすいっちゃやりやすいんで。
でもみんな来ていくんですかね。
生徒総会があるからね。
あ、え、株主総会じゃなくて生徒総会。
毎年あるんですよ。
へえ。
で、あの、学園のその、今年の出来事とか、
うん、
そういうのをまた発表して、ほんで、アルスがちょっとライブをやって、みたいな、やつをまた3月にあるのかな、生徒総会東京で。東京ばかりなんですけど。
ああ。
うん。まあなんかそういう制服の、制服も発売されますし、今年は。
うん。
映画も出ますし、紅白も出ますし。
うん。
まあいろいろと、いっぱいありますよ、今年は。
まあ大変ですね、そもそもね、財布は。
財布的にはね、僕はね、おそらくね、
うん。
メイトの中ではね、言うほど使ってないです。
あ、まだ。
うん。あのね、多分ね、交通費の方が多いですよ。
まあ普通はそうなるんでしょうね。
そうなるんですよね。やっぱりね、その地方のメイトからしたら、その、アルスに貢ぎたいねんけども、それ以上に JR に貢いでるっていう方が、多かったですね。それはもうしょうがないでしょうね。だってもうみんな九州とかから来るわけですから。しかも1月3日のホテル内見ました。
いやー、全然怖くて見てないですけど、いくらぐらいかかるんですか？
びっくりしますよ。その、言ったらあの、アパホテルとかでも、
うん、アパで1万円超えとか。
いや、1万とかで済まないでしょ。3万とかじゃなかった。
アパで
普段の2倍、3倍ぐらい平気でしますね。いや、だから、アパ。そう、でもアパって、いつ頃からか、あの、奥さんじゃなくて旦那さんの方ばっかり出るようになりましたよね。
あ、そうなんですか？
うん。だから雑誌とか見てても、アパホテル代表って言って、あの、旦那さんが出てて、
うん、
あの、私が社長ですって言ってた奥さんあんまり出ない。あれ、広告塔やったの？
広告塔です、ある意味。
あ、そうなんや。
なって。
あ、そうなんや。まあ、でもあの奥さんのおかげですからね、アパホテル。
ま、ある意味ね、インパクト強かったんで。
そうそうそうそうそう。まあまあでも1月3日本当、あれ、あそこで武道館やるとやっぱ交通費とかその宿泊費は本当メイトの皆さん大変やったと思います。来年はね、もうちょっと正月からちょっとずらしていただきたいなと、思いますね。
なるほど。
はい。ということでもう、
あ
の、本当に、本当に良かったですね。
もう良かったですね。あの、正月から行った会があって。
もうある意味、ある意味またね、魂半分ぐらい武道館に置いてきてますからね。
あら。
仕事がね、あんまり。
手につかず。
手につかないっていう。ぐらい、あの、そういう、そのアーティストの初めての武道館を経験するっていうのは。
まあ、いいですよね。
ちょっとね、ある意味ね、うん、なんか、別のを探したくなる感じもありますよね。
新しいのをまた。
そう、だから、あの、ジャニーズとか宝塚の気持ちがちょっとわかりますよ。もうこの頃は、もう私いなくても大丈夫やから、また、この頃は応援しようっていう気持ちがあるじゃないですか、宝塚のジャニーズって。あ、その気持ちちょっとわかりますね。
うん。
うん。やっぱあの階段登っていくあのね、達成感っていうのを共有できるっていう、独特な感じ。ああ、これを何回か、やっぱりね、経験するとそれは宝塚とか抜けられなくなるなっていうのはよくわかりました。
まあ、僕は坂本さんはこの手のひら返しですごいプランチャイムラブ
何を言ってるんですか。いやだからグッズに関しては文句言ってるじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ、もう諦めたんでしょ。
グッズに関してですか。
うん、
ある意味なんかねそのグッズに関しては多分ね大人の理由が大きいですね。やっぱりね、お金の問題が大きいと思いますわ。
お金の問題。
はい。だある意味ほら、その、な、有名なところでも、そのグッズ展開すごいすごいって言ってるけど、うん、実際ね、事務所がグッズ展開してるわけじゃなくて、その専門の会社がやってたりするわけですか。
うん、
ね。このグループのグッズ やったら売れるって分かれば、そういう専門の会社が全部やってくれるみたいな。
うん、
だから要はそこまで行ってないってことでしょ、アルスマンダが、うん。結局、事務所が自分らで、グッズ発注して作って売ってっていうところからまだちょっと抜け出てない。
そう考えたら全部手弁当でやってて応援したくなるみたいな。
そうそう。だからこれがもっともっといけばね、うん、もう専門のそのグッズ売る会社がもうツアーにもこうずっとついてきてテント張ってみたいな感じになるでしょうから、そうなってしまえば今度はもうね、本当になんかこう売り物のグッズがもうずらーっと並ぶような感じになると思いますけど、
うん、
まあなんか、まあ今のままでいいのかなっていうのと、それからその、まあ、メイトさんがね、あの、やっぱ、ご挨拶するじゃないですか。
うん、
武道館始まる前に。ほんならもう武道館の周りにもすごいんですよ。メイトさんの数が。コスプレしてるメイトさんの数もすごいし。
うん、
だから、 ね、もう、皆さんお会いすると、自分で作ってきたグッズを交換するわけですよ。お菓子であるとか、そのシールであるとか、僕もカレンダーもらったりしたんですけど、
うん、
メイトさんのグッズのクオリティ高いから、もうええかなっていう。
ある意味、同人なんですよね。
そうなん、そうなん、そうなんですよ。
2.5 次元ゆえに。
なんか 2.5 次元だからイラスト描きやすいっていうのもあるし、うん、まあいろんな意味でグッズ作りやすいっていうのもあるじゃないですか。
うん、
まあ僕もね、そんなCD 作って配ったりも しちゃいましたけど、
うん、
だから、ある意味ね、その、メイトさんが作ってるそのグッズっていうのが、俺他のそのジャニーズなりパフュームでもそんなに知らないですけど、
うん、
ここまで盛り上がってんのかなっていう気はしますね。
いや、でも 2.5 次元だからっていうのもやっぱり強いですよね。そういう意味では、副産物的な。
そうそうそう。
だから現れなのかもしれないですね、
うん、だからもちろんね、こうそういうのがもちろんグレーやっていうのは分かってますけど、うん、
いやでもやるのは自由じゃないですか。別にアルスマグナって書いてなかったら
もう書いてますけどね。まあオンリーイベントができるレベルですね。
これはたしきくんです。
いやそうです。いやいや、そんなたしきくんとか、
これはポクドルですとか、
アギラくんですとか、そんなそんな嫌やろ。だからいやでもね、本当にね、もうオンリーイベントで、このグッズだけの交換会やっても十分、イベントとして成立できるレベルのクオリティと数ですね。
うん。
うん。いや、なんか本当にね、皆さん作るね、そのシールであるとか、カレンダーであるとか、そのポストカードとか。で、またね、メイトの皆さんね、
うん。
卑怯。
あ、卑怯。
あのね、なんかお菓子とかくれるわけですよ。僕もいっぱいもらいましたけど、
うん。
で、ね、家に帰ってお菓子食べるじゃないですか。武道館よかったな、武道館よかったらって言ったら、ちっちゃい手紙みたいなの入ってるんですよ。
女の子らしいな。
女の子らしいでしょ。みんな、うん、全部に入ってるの。ね、ちっちゃい手紙パッと開けたら、お会いできてよかったですって書いてあるんですよ。
誰に配ってもいいようにお会いできてよかったですって書いてあるってこと。
そこで坂本って書いてあったらもう号泣ですけどね。
号泣ですよ。
でも、まあ一応、女の子らしい、今日はお会いできてよかったですみたいな手紙がいっぱい入ってるんですよ。
お
あかんな、ああいうの。
ダメですね。それ、ね、男がそれ配ったら自分の電話番号とか書いてあったらね、うん、大変ですよね。
大変ですよ、本当に。
本当に、もうなんか、もう新手のナンパじゃないですか。
いや、まあ、僕もね、その CD 配ったりとかしてるけど、うん、そんなん書いたことないでしょ。
後ろに携帯番号とか書いてたりするんでしょ。
てか、俺ら名刺配ったりしてた。名刺配ったりとかするだけやんか。
名刺配った時期ありましたよね、昔ラジオでね。
そうそうそう。だから、うん、名刺とか別に嬉しくないけど、うん、ちっちゃい手紙に手書きで、そういうの書いてあったら、
うん、
あやっぱり、その時点でもまたほろっときましたからね。
うん、よかったなって。
そうそう、行ってよかったっていう。
うん。
うん、だからもう、その、アルスもいいし、武道館もよかったし、メイトさんもいいし、みんないいやみたいな。
うん。あ、散歩よしだ。
全部吉田プランチャーの石みたいな。
うん。うん。
いや、これはね、なんかね、よう、でもようね、その、まあ、不助士、まあ、不助士の人とかがよう、沼から上がる的なことを言うじゃないですか。
うん。
どうやって上がるのかな。いや、もう武道館で上がるっていうね、メイトの人もいるんですけど。
まあ、やっぱ女の人はその辺の割り切りがすごい早いのかもしれないですね。あ、次、次。次って。
かな。それとも、まあ、自分のね、頑張って応援してた子が武道館っていうところに到達したから、じゃあ次また、若い子っていう風になるのかな。その上がった時に、まあ、じゃあもうアルスは一切聞かなくなるのか。そんなことはないでしょ。
気にはかけるでしょうけどね。
まあ、今みたいに全勢力お金全部アルスに使うっていうのはできないけど、まあ、CD 出たら1枚買ったりテレビに出たら見る。
まあでもその辺はこれずっと坂本さんがあと1年2年3年アルスマグの追っかけていけば、なんかわかるんじゃないですか。
わかるんですかね。
どう上がっていくのかなっていうことも
基本的にほら、
うん、
今まで、まあ、まあ、あくまで自分で置き換えると、うん、上がった経験ってないじゃないですか、解散以外で。
そうですよね。
うん。
まあ、どうかな、アルスマグナって解散の方は早いのかな、うん、どうなのかな、まあ、そのこと話したくはないと思うんですけど。
だから、そう。だって俺、いまだに早見優は上がってませんからね。
うん。
結婚した時にちょっと上がったかなっていうぐらいで。なあんまり上がるっていうよりは、なんか少しずつフェードアウト。だから向こうの活動もなくなっていって、こっちもだから追いかけられなくなるみたいな感じか、もしくはチェッカーズみたいに解散しちゃうかで、そう上がるっていうことしたことがないから、だから好きなミュージシャンが増えていく一方や、じゃないですか。だから CD もその分だけ増えていって、だから下手したら、その上がってる人たちって CD も売りに出したりしますからね、全部。
すごいな。でも、もうでも、それ、もうあれでしょ、その、ツタヤとかで売ってる100円の CD みたいなもんでしょ。
そうそうそうそうそう。うん、なんかもう上がるっていう感覚だけはちょっとまだ俺は分かんないですね。
まあ男は分かんないでしょうね、多分。
男は
分
かんないのかな。
う
ん、
もう女の人特有のもののような気はしないでもない。
まあ男の場合はね、そのね、その実際の対象となってる女の子のアイドル自体が、その卒業とか、物理的に上がってくれるから、ある程度年齢が来たら。だからそういうね、あんまり上がることしなくても、上がらざるを得ない状況に追い込まれることが多々あるじゃないですか。あと、なんか、男できたりとか、向こうに。
うん。上がったらーって。
そうそうそうそう。そうな、そうな。
もう終わりじゃーって。
ってなるかでしょ、スキャンダルが出て。
うん。
うん。まあまあ、もう早見優とか松本優あたりになると別の意味でもそろそろ上がりそうやなっていう気はすんだけど。
失礼やな。
まあ、すいません。だからもうね、そこら辺はちょっとわかんないですけどね。まあ、ということで、まあ、長々と、ちょっと、おしゃべりしすぎましたけど。
いやいや、メドウの人はまた感想戦ができたんじゃないですかね。
いや、こんなもんじゃないでしょう。
もっと、もっとだと。
もっともっとでしょう。だから、武道家のこと喋り始めたら30時間でも聞かないよっていうメドウさんいっぱいいると思いますよ。
そんなに？
いや、だって、和服のボカロで、うん、その和服姿で踊ってた、そうくんだけでご飯50杯ぐらいいけると思いますからね、みんな。もう、安倍の生命みたいな、そうくん見ても、それだけでよかったっていう人もいっぱいいますから。
そうくんの安倍の生命は見てみたいな。
多分、ネットで上がってましたよ、その、ネットの記事で。なんかネットの記事でも結構みんなやっぱり、あそこ、注目してる人多かったんで。
羽生くんの、お名字もいいけどね。
いや、ここだけの話、そうくんの方が、安倍の生命感がすごかったですね。
僕はやっぱ野村萬斎が一番いいと思いますけど。
多分そうやと思うんですけど。
キツネ的な。
うん、まあでもね、ああ、そうくんのはなかなか良かったですよ。今、明日ジョイポリス行ってくれたら、その和服飾ってますから。
はあ、
い。ぜひ。
なるほど。
ええ。メイトさんも山ほどいますから、今、ジョイポリスに。ぜひ。
ぜひ。
ぜひ行ってください。
まあ、お題は遠いな。
まあ、ということで、
はい、
まあ、ジョイポリスだって次おそらくまたマシュマロのリリーベか生徒総会かコスメになるのかな、
うん、
次は生徒総会もコスメも東京なんで僕行くかどうか分かんないですけど、
うん、
またぜひ大阪か名古屋かリリーベがあったらまたお邪魔しますので、
はい、まあ、アルスマグナはまたいつかどこかでまたラジオで
お会
いすると思います。
ということです。
はい、
長々とすいませんでした。
プライちゃん万歳と。
そうですね、はい。
頑張ってると。
頑張ってますよ。いや、パパイヤさん、
パパイヤさん頑張ってるんだなって。
パパイヤさん本当頑張ってますよ。
うん、よく頑張りました。
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら、
はい、さよなら。